今日はイザヤ書の第26章を開かれておりますので、もう一度皆さんお開きいただきたいと思います。格別に今日の主題となっております聖句は第12節でありますので、できますればこれを暗記するくらいまでにお読みいただければ幸いだと思いますので、12節をご一緒にお読みしましょうか。3、はい。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。正直に言いまして、イザヤ書っていうのはたくさん金言的な言葉が散りばめられております。大変楽しい、読んで楽しい本であります。しかし同時に、どうしてこの文章がここにはめられているんだろうかという脈絡をつかむのはちょっと骨が折れる本だと思います。あまりにも膨大であります。それで、この今年、あるいはもしかしたら来年にかかるかもしれませんけれども、この講談のシリーズを通して少しでもこのイザヤ書の全体の輪郭、そしてその中でこの言葉がこういう意味で語られているんだというその力というんでしょうか、意味合いというんですか、そういうものが理解することができ、そしてそれが聖書を読む楽しみとなるならば、こんなに素晴らしいことはないと思うことであります。それで少しこのイザヤ書全体の輪郭からこの26章に入っていきたいと思いますが、昨週までは13から23まで、諸外国、ユダの周りにいる国々に対するエジプト、アッシリア、そういう国々への審判のメッセージを語りました。24から27、大塚に言いますとユダという方にピンポイントされまして、審判と救いの予言であります。24から25、ユダの救い、そしてそのお祝いがなされていること。26から27はエルサレムを守り保う神への賛美であります。25章は、前回ご記憶の良い方は、昇天者記念礼拝で開きました。神は私たちの酒どころとなってくださるということでした。26章はこの思想を継いでおりまして、酒どころの象徴としてのエルサレムが描かれています。第一節を目を留めてください。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。強い町といってユダが言うときにはほとんど説明するまでもなく、彼らの首都であるエルサレムのことを指しています。もっともそうではないという学者もいますが、私はそうであると信じています。エルサレムというのは言葉の意味は何だかご存知でしょうか。しばしば私たちは今でも政治の中心であり、また聖書の中に出てくるのでありますけれども、その言葉の意味は平和の所有、または平和の基礎というのがエルサレムという、シャロームというのはご存知ですね。平和、イスラエルの人たちがお互いにあなたに平和をシャロームと言いますが、そのエルシャローム、このシャロームという言葉がのから来ております。平和を持つこと、あるいは平和の基礎、それがエルサレムという言葉の意味です。で、実際的に言いまして、エルサレムというのは山の上に建てられている要害であります。要害って言ってもちょっとわからないかもしれません。もう簡単に崩せないお城、そして周りを深い谷で囲まれています。ですから敵がわーっと攻め寄せてきても、その谷を越えていかなければお城攻めをすることができない。その谷を越えようとしている間にお城の方から弓だとか あるいは石だとか降ってきますから、そう簡単に攻め落とせないというのがエルサレムでありました。で、この神の与えたも平和ということが、こ このテーマでありますけれども、第一節で神はその城壁と塁で私たちを守ってくださる。第四節を見てください。いつまでも主に信頼せよ。ヤハというのはエホバあるいはヤハウェ、主は常しえの岩だから。神様は私たちの岩であってくださる。今申し上げましたように、エルサレムというのは難攻不落の町であります、城であります。実際的にこの、イザヤの預言の背景には紀元前701年、これは具体的な歴史があるのです。アッシリアの王様セナケリブというものがずっとこの中東地方を占領いたしました。ユダの町々も全部占領してしまって、エルサレムだけしか残っていない。もうあとここの城を落としたら全部もう完了だという、もう絶対絶命に追い込まれてしまった、その時のことが背景になっています。そんなに攻められても持ちこたえたのがこのエルサレムであります。で、しかしながらこのイザヤは町が強いから大丈夫、町が囲まれて谷に囲まれていて強い城壁があるから大丈夫という言い方をしていません。それも大事です。しかしそれよりも大事なのは、神ご自身が私たちを守ってくださるからだと語っています。第3節を見ていただきたいと思います。第3節にはご一緒に読みましょう。3、はい。志の堅固なものをあなたは、その人があなたを信頼しているからです。はい、これはですね、町自体があなたを守るんではないよ。確かに強い町を持っているということは安心だけれども、それが 100% 安心の材料ではない。私たちの安心平安の材料は神ご自身である。神ご自身が常しえの岩、酒どころである。その動かないところの神に対して動かない信頼を持っている者が全く平安のうちに守っていただけるのですということが保証されているわけであります。新約聖書で主イエス、パウロはこう語っています。どうぞ聞いていてください。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの中にきっと、今週こういう出来事にぶつかるかもしれない、この人と会わなければならない、こういう借金取りが待っているとか、こういういろんなことで私たちの心が揺れてしまうことがないでしょうか。英語では心が揺れるということを心がバタフライのようになるって言います。バタフライというのは蝶々ですね。わかるんですね。蝶々がパタパタパタパタして心がバタフライのようになっている場合がないでしょうか。思い煩いを主に委ねなさい。全く平安が人の心の思いに勝る神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守ってください。これが本当の平安平和であります。もう一つのポイントは、この平安というものが素晴らしい環境の中で、何事もないところの環境の中で与えられる平安ではなくて、非常に難しい混乱あるいは敵意悪意、その真っ只中で与えられるということであります。ある方がある場所で平和という題の展覧会の応募をいたしました。いろいろな人たちが平和という題で、たくさんの絵が提出されました。もう本当に田園的な風景で、小鳥がさえずり、 また人々が農業に勤しみ、森があり谷があり、平和的な光景を描いた絵も提出されました。けれども最高点を取ったのはそういう非常に平和的な絵ではなくて、大変平和とは似ても似つかない大きな岩陰、そしてその岩には荒波が打ち寄せている、そういう絵であります。しかしよく見るとその岩陰に、お母さんの鳥とそしてひな鳥が宿っている。それよく見ないとわからないのですけれども、その絵が一等賞を取ったと言われています。まさに私たちは今朝も何事もなく、夕方も何事もなく、月曜日も火曜日も何事もなくということが続けばそれでいいんですけれども、そうもいきませんね。いろいろな嵐のような出来事が私たちの毎日毎日押し寄せてきます。どうしてこんなに嵐が来なくちゃいけないんだろうと思うような課題もやってまいります。それがおそらくここにいらっしゃる人たちの現実であると思います。しかしその混乱と悪意と、またさまざまな敵意の真ん中にあって与えられるのが神の平、本当の平安です。ここを見ていただきますと、12節の私たちのために平和を備えておられますという言葉の間にですね、それから 1,2,3,4 には神様が平和を守ってくださいますという間にたくさんの問題が記されています。それはいちいち説明をいたしませんけれども、ちょっと目で追っていただけるだけでもお分かりと思います。10節に悪者が憐れみを示されても義を学びません、悪者の姿があります。主のご栄光を見ようともしません、彼らは認めません、逆らう者がいます。こういうのが現実であります。しかしそれらに対して主は正しきを行う者が勝利が与えられるということを約束しておられます。7節、義人の道は平らです、義人の道筋を鳴らして平らにされます。まあ正義は勝つなんてことが言われておりますけれども、これは神の正義であります。9節、世界の住民は義を学んだ、神がそれらのすべての混乱も収めてくださるというお約束であります。このことを考えておりますと、ちょうど主イエス様が弟子たちに平安を与えるとお約束なさったところを思い出します。ここだけはちょっと開いていただきましょうか。ヨハネの福音書開いてください。ヨハネ14章27節、主イエス様が十字架にかかられる前の夜、弟子たちに何を残しなさったか。27、はい、開いた方ご一緒に読んでください。3、はい、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。ちょっとヨハネをとどめておいてください。もう一回開きますからね。主イエス様は十字架に明日かかる、皆さんどうですか、明日死刑だということが宣告されて静かな気持ちでいる人っていうのはもう珍しいと思います。主イエス様は明日が死刑だ、その時に平安を残すよ、そしてそのことによってもう弟子たちの心も知事に乱れておりました。平安を与えるよ、普通の平安ではない、これは私が与える平安なんだ、動かない平安なんだ。さて16章を見てください。16章にもう一度この平安が繰り返されています。33節、今度は私がお読みします。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。 あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。主が勝利者として持っているところの平安を私たちに与えてくださる。確かに私たちの世の中には患難がたくさんありますけれども、私はもうすでに世に勝ったんだよ。だからその平安を与えるとおっしゃってくださる絶対的な平安を私たちはいただいているということを感謝をしたいと思います。先週私は報告いたしましたように、ウェスレアン教会の世界の総会に行ってまいりました。その時に世界中からのウェスレアン教会の代表者たちが来ておりましたけれども、格別にその中でシェラレオネという国から来たウェスレアンの指導者の方々のお証が心に留まりました。ご存知ですか、シェラレオネ。アフリカの西側の方にあるところの小さな国です。しかし今から10数年前、もうその国が部族闘争によって血で血を洗うような大量虐殺とまた混乱とに明け暮れておりました。そのような中で教会のメンバーの、その私にお話をしてくださった方のメンバーの何人もの人たちが焼き殺され、ナタで殺され、手足をちょ切られるというような目にあったというんです。そしてその迫害の中で多くの人たちが教会にやってきて救いに預かったと証しをしておられました。なぜ彼らは教会に集まってきたんだろうか。というならば、その迫害に苦しんだ人々の中にあったところの喜びと平安というものを彼らは不思議に思ったというんです。普通だったならばそんな目にあったのだから、もう本当に落ち込んで悲しみの中にあって、もう心が取り乱されて、気が狂ったような状態にあるはずなのに、彼らは教会に集まって共に賛美し平安に満ちたその心を表した。周りの人たちは一体なんでこの人たちが喜んで平安でいられるのか、その秘密が知りたかった。そしてさらに多くの人たちが救いに預かったというお証をしてくださいました。そしてこの混乱が収まりまして、なんとですね、そのウェスレアン教会の中から大統領が選ばれたんです。そしてウェスレアン教会の総会の時にその大統領がメッセージを送ってくださいました。本当は私行きたいんだけれども行くことができないからビデオでメッセージを送ります。大画面でそのシェラレオネの大統領さんがメッセージをくださいました。そして私はウェスレアン教会の一員であることを感謝しています。誇りに思います。そしてこの幸いな清めのメッセージを今必要としている国、私たちの国にも世界中にも広めたいと思います。素晴らしい感動の時でございました。確かに今アフリカにおきましても、また中国におきましても、ミャンマーにおきましても、人々は大きな混乱の中にございますけれども、主はそのただ中にあって、私は世に勝ったんだ、世にあっては悩みがある、しかしあなた方は恐れることはない、平安を持つことができるとお約束をしてくださいます。そして文字通りそのことを具体的な形でイスラエルの歴史の中で表してくださいました。先ほど申し上げましたアッシリアの王セラケリブがこの最後に残った砦でエルサレムを囲んで、あと一揉みでおしまいという時に何が起きたかご存知でしょうか。列王の記事を見ますと、一夜にして18万5千人のアッシリアの軍勢が不思議なことに死んでしまった。その理由は分かりません。病によるのか、ペストによるのか、何によるのか分かりません。聖書は天の御使いが彼らを撃ったと書いてあります。それしか分かりません。それは皆さんなんか、そんなことってあるのかと思うかもしれませんけれども、アッシリアの歴史の中にもそのことが記されています。 アッシリアの碑文の中にはもう少し美化されて、そして書いてありますけれども、しかしその事実のことは記されています。理由は分かりませんが、神は奇跡をもってこのエルサレムの町を守り保ったのであります。無力な者に与えたも平和、そのことをこのイザヤ書の26章12節の言葉が表されています。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。その次の言葉が不思議なのです。私たちは簡単にどうもこれが結びつかないように思いました。一週間この結びつきに苦労いたしました。原稿を書きましたけれども、まだストンときません。今朝になって思い巡らし、ああこうかっていうのがなんとなくピカッと光が与えられたような気がいたしました。二つちょっと結びつかないでしょこれ。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから、一体どうなってるんだろうなと思いつつ、私のなりの解説はこうであります。私たちが骨を折っているように見えることは、実は神が背後にいてそれをなさせてくださることなんだ。つまり短く言えば神の行為なのだ。だからその結果として国や社会は安泰であり、個人的にもまた心の平安が与えられる。こういうふうに取るならば、この十二節のお言葉がストンと、あ、納得だなと頷けることができるように思います。つまりこの後半、私たちのなすすべての技は神の技と一緒なんだという驚くべきステートメントなんですね。で、この私たちがする技が神の技だっていうことはちょっと理解しにくい。私たちのこと、仕事は私たちの仕事、神の仕事は神の仕事、私たちは分けて普通考えがちでありましょう。けれどもそれは一つなんだよというのがこのステートメントなんですよね。で、一体これは何を表しているかと言いますと、具体的には歴史的にはどういうことかと言いますと、イスラエルの人たちは敵が攻め寄せてくるときに必死になって防備を固めました。先週もお話したと思いますけれども、有名な今でも残っておりますヒゼキヤの水道というのがあります。その当時の王様ヒゼキヤが一生懸命特例して、地下水道を掘りまして、敵がどんなに取り囲んでも水に困らないような設備を作りました。今でも残っております。今でもそのヒゼキヤの水道には水が流れております。それぐらい素晴らしい水道工事をしました。それから武器を備えました。城を強くしました。補強しました。しかし彼らはその工事そのものが彼らを守ったのではない。その工事も大事だけれども、その工事をなさしめたのは神の技だというふうにへりくだって認めたことであります。よろしいですか。ここに神の技と人の技の、最近流行りの言葉で言えばコラボレートってことがあります。コラボレーションってのはよく聞きます。何でしょう。一緒に働くということです。神の技と人の技がコラボレートするんです。つまり彼らは彼らとして一生懸命働いてるんですけども、神の力を抜きにして働いているのではなくて、神の力と助けをいただきながら一生懸命に働いたのであります。昨日私たちは牧会小グループで詩編の127編を読みました。あえて学びましたとは言いません。あそこは学びの場所ではなく読んだのであります。感想を言いました。その中で、主が家を建てたものでなければ建てるものを勤労は虚しい、主が城を守りたものでなければいろんな万兵が立っているのは虚しいという言葉、一体これ何を意味してるんだろうねってみんなで語り合いました。つまり神様の助けというものを全然計算に入れないで一生懸命に汗水垂らして働くことは、それは虚しいことなんだということであります。これは私たちの 生活にも当てはめて言えることではないでしょうか。学生の人たちは一生懸命に試験勉強するでしょう。けれどももし神様の助けと恵みを計算に入れないでガリガリガリガリと勉強してもそれは虚しい。会社の人たちは一生懸命業績を上げようと思って鉢巻きをして達成するために頑張るかもしれません。やるぞというかもしれません。けれども神の助けと導きというものを計算に入れないでしたならばそれは虚しいことだ。逆の例えばありますね。神様の計算、技だけを計算して人は何にもしない、ね、神様はきっと素晴らしい答えを与えてくださるから私は一つも勉強しないで涼しい顔していよ。これは反対の極端ですね。皆さんそういう人います？明日試験なんだけども、もう何にもしなくたってきっと神様はその場所になったらね素晴らしい答えを与えてくださるよ。私はそういう説教を聞いたことがあるのでちょっと意義ありと答えたくなったことがありました。レイクビューアフリカゴスペルチャーチナックルの教会である教会の先生を招きましたらね、その先生が若者の集会でそういう説教をされた。困ったな、後から直さなくちゃと思ったことがあるんです。まあイエスも信じる人は学校で一番になれます、クラスで一番になれますって宣言してくださった。すごい大胆な先生ですね。そのクラスに2人いたらどっちが一番になるんだろうと私は思いました。神様はちゃんと良い答案が書けるように、知恵を与えてくださいます。その辺までは私は信じるんですが、大丈夫だから試験の時にはよくお祈りしていきなさい。仮に試験が間違っても大丈夫と言いました。試験を採点する先生の、ね、目をくらまして良い点をつけるように導いてくださるからもう一度お祈りしなさいって言ってくださる。これはちょっと極端だなと思いました、ね、私たちは一方ではいけないんですよ。神様の働きを信じすぎて人は全然働かない。それから神様の働きを全然信じないで人間の力だけ、そうじゃない。この二つはコラボレートするんです。私たちの全ての働きは神の働きなんですね。ですから私たちは本当に何かがうまくいった時もああ俺がやったんだということではなくしてへりくだって神の働きを賛美することができる。私の手を捕まえてこの技をなさしめてくださった主を賛美することができるんです。二度目かもしれませんが聞いた人は初めての顔して聞いてください。私は小学校3年生の時に、船橋市の小学校の展覧会、習字展覧会で銅賞というのをもらいました。もうびっくりする。私は習字は大嫌いでありましたけどどういうわけか選ばれたのであります。なぜかって言いますとその習字の先生がですね、さおしろ来い、はい、行きましたら大きな見たこともないところの半紙が添えられておりました。見たことも触ったこともないような太い筆を持たされました。そしてその先生がやにわにですね私の右の手を捕まえて、そして太い字で今でも忘れませんその言葉、もみじと、もみじと書いたんですね。そして左の方にこれは本当に私の字で名前を書かされました。なんだろうと思いつつそのもみじがですね、小学校船橋市の各小学校の絵の展覧会、習字の展覧会、そういうのがありましてね、みんな連れて行かされました。と驚きました。銅賞に入ってたんです。どうしようって感じで本当にびっくりいたしました、まあ、今でも少し恥ずかしい記憶として覚えておりますけれども、まあ私たちのやってることっていうのは大体そういうものなんです。私たちが一生懸命やってるように見えるんですけれども背後に見えない神の大きな手というものが働いていて、音楽でも学びでも会社の仕事でも全部をさせてくださっているんです。ですから私たちはただ一筋に主を賛美をしたいと思います。また神が私たちと共に働いてくださるという思想は私たちに確信と喜びというものを与えます。もし神様が私たちのために働いてくださるならば、私たちは 一番効果的な、一番素晴らしい働きをすることができるんだという確信と喜びと希望を持つことができます。神もし我らの味方ならば誰か我らに敵せんやと詩編の作者は言いました。その後で我らの敵を踏みたもう者は神なればなりと言いました。我らは勇ましく働かんとも言いました。この2つは矛盾しているようですけど同じことなんですね。我らは勇ましく働かん、我らの敵を踏みたもう者は神なればなり。どっちが本当に働いているんでしょう。私も働き、神も共に働いているんです。ですからその戦いは勝利が与えられると信仰を持つことができます。ピリピの手紙の中、これは開かなくて結構でありますが私はお読みします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。私たちが自分の仕事だと思っていることであったとしても神が実は志を立てて技を行わしめていてくださるんです。ですから私たちのすべての技についてそれは神の技であるという確信を持って、そしてその中に喜びを持って働くことができるのであります。仮に周りの誰もが褒めてくれなくても認めてくれなくても、認めないどころかあんなのは大したことないよと腐されることがあるかもしれません。無視されることがあるかもしれません。無視されたり腐されることぐらいだったらまだいいんですけれども、真剣になって反対されることがあるかもしれません。けれども私たちが主の御業を共にしているんだという確信が与えるんですね。それはどんなに周りの人たちから評価されなくても、仮に反対されたとしても、これは主の御業が進みゆくという確信が与えられます。これこそが平安と平和の基礎です。それがあるときに心の平和が備えられます。心の平安が備えられるときに社会とまた国家にその平安が広がっていくのであります。ですから私たちのために平和を備えておられます。すべての技が主あなたがしてくださったんですからということができます。もちろん警戒はあります。私たちはあまり主観的に神のこれは御心だとあまり深く祈りもせず確かめもせず、ちょとつ申しのに突っ張って、これが主の御心だというと非常に鼻持ちならない主観に陥ってしまうことがあり得ますから、絶えず主の御心を確かめ、主のチェックをいただきながら進む必要がございます。しかしそのことをさせていただきますときに、私たちは小さな働きであっても主の御業としてこれは受け入れられ、そして広がっていき確立されるんだという確信を持って進むことができます。今週一週間、私たちはどんな営みをするでしょうか。家庭の中で大根を刻んだり、あるいは、魚を刻んだりいろいろするかもしれません。そんな小さなことでも、あるいは会社の中で大きな決定をしなければならなかったり、あるいは商売の取引でいろんな大事な決定をしなければならなかったり、勉強をしなければならない学生さんたちもあることでしょう。すべての営み、それが私たちのなすすべての技は神がなしてくださる、共になしてくださるという信頼を持って確信を持って進ませていただきたいと思います。来週ここに集まった時に本当にそうでしたという感謝を持って共に集まりたいと思います。お祈りいたします。神様ありがとうございます。私たちは土の器に過ぎませんけれども、このような器の右の手を取ってそして導いてくださる素晴らしいお方があなたご自身であることを感謝します。どうぞ今週1週間私たちのなすすべての技、それはあなたがなす技であると 100% うなずけるような歩みを 全うさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。